芥川龍之介作花。全知内具の花といえば池の尾で知らないものはない。長さは五六寸あって、上唇の上から顎の下まで下がっている。形は元も先も同じように太い。いわば細長い蝶爪のようなものがぶらりと顔の真ん中からぶら下がっているのである。50歳を超えた内具は、三味の昔から内道場愚部の職に上った今日まで、内心では始終この花を苦に病んできた。もちろん表面では今でもさほど気にならないような顔をして済ましている。これは千年に到来の浄土を割合すべき僧侶の身で、花の心配をするのが悪いと思ったからばかりではない。それよりむしろ自分で花を気にしているということを人に知られるのが嫌だったからである。内具は日常の談話の中に花という語が出てくるのを何よりも恐れていた。内具が花を持て余した理由は二つある。一つは実際的に花の長いのが不便だったからである。第一、飯を食う時にも一人では食えない。一人で食えば花の先が金まりの中の飯へ届いてしまう。そこで内具は弟子の一人を禅の向こうへ座らせて、飯を食う間中、広さ一寸、長さ二尺ばかりの板で花を持ち上げていてもらうことにした。しかしこうして飯を食うということは、持ち上げている弟子にとっても、持ち上げられている内具にとっても、決して容易なことではない。一度この弟子の代わりをした中道寺が、草芽をした拍子に手が震えて、花を粥湯の中へ落とした話は、当時京都まで喧伝された。けれども、これは内具にとって、決して花を苦に病んだ主な理由ではない。内具は、実にこの花によって傷つけられる自尊心のために苦しんだのである。池坊の町の者はこういう花をしている全知内具のために、内具の俗でないことを幸せだと言った。あの花では誰も妻になる女があるまいと思ったからである。中にはまた、あの花だから出家したのだろうと批評するものさえあった。しかし、内具は自分がそうであるために、幾分でもこの花に煩わされることが少なくなったとは思っていない。内具の自尊心は、最大というような結果的な事実に左右されるためには、あまりにデリケートにできていたのである。そこで内具は、積極的にも消極的にもこの自尊心の毀損を回復しようと試みた。第一に内具の考えたのは、この長い花を実際以上に短く見せる方法である。これは人のいない時に鏡へ向かっていろいろな角度から顔を映しながら熱心に工夫を凝らしてみた。どうかすると顔の位置を変えるだけでは安心ができなくなって、頬杖をついたり、顎の先へ指をあてがったりして、根気よく鏡を覗いてみることもあった。しかし、自分でも満足するほど鼻が短く見えたことは、これまでにただの一度もない。時によると、苦心すればするほど、かえって長く見えるような気さえした。内具はこういう時には鏡を箱へしまいながら、今更のようにため息をついて、不詳不詳にまた元の経机へ観音経を読みに帰るのである。それからまた内具は絶えず人の鼻を気にしていた。池坊の寺は葬具降雪などのしばしば行われる寺である。寺のうちには僧帽が少なく立て続いて、湯屋では 寺の僧が日ごとに湯を沸かしている。したがってここへ出入りする相続の類も甚だ多い。内宮はこういう人々の顔を根気よく物色した。一人でも自分のような鼻のある人間を見つけて安心がしたかったからである。だから内宮の目には紺の水管も白の片びらも入らない。まして麹色の帽子やシーニビの衣などは見慣れているだけに、あれどもなきがごとくである。内宮は人を見ずにただ花を見た。しかし鍵花はあっても内宮のような花は一つも見当たらない。その見当たらないことが度重なるに従って、内宮の心は次第にまた不快になった。内宮が人と話しながら思わずぶらりと下がっている鼻の先をつまんでみて、年がいもなく顔をあからめたのは、全くこの不快に動かされての所為である。最後に内宮は内転下転の中に自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思ったことがある。けれども木蓮やシャリハツの花が長かったとはどの経文にも書いてない。もちろん龍樹や目妙も人並みの花を備えた菩薩である。内宮は神丹の話のついでに触感の龍玄徳の耳が長かったということを聞いたときに、それが花だったらどのくらい自分は心細くなくなるだろうと思った。内宮がこういう消極的な苦心をしながらも、一方ではまた積極的に花の短くなる方法を試みたことはわざわざここに言うまでもない。内宮はこの方面でもほとんどできるだけのことをした。カラスウリを煎じて飲んでみたこともある。ネズミの威張りを鼻へなすってみたこともある。しかし何をどうしても鼻は依然として五六寸の長さをぶらりと唇の上にぶら下げているではないか。ところがある年の秋、内宮の用を兼ねて京へ登った弟子の僧がしるべの医者から長い鼻を短くする法を教わってきた。その医者というのは元神丹から渡ってきた男で、当時は長楽寺の愚僧になっていたのである。内宮はいつものように鼻などは気にかけないという風をして、わざとその方もすぐにやってみようとは言わずにいた。そうして一方では気軽な口調で食事の度ごとに弟子の手数をかけるのが心苦しいというようなことを言った。内心ではもちろん弟子の僧が自分を解き伏せてこの法を試みさせるのを待っていたのである。弟子の僧にも内宮のこの策略がわからないはずはない。しかしそれに対する反感よりは内宮のそういう策略を取る心持ちの方がより強くこの弟子の僧の同情を動かしたのであろう。弟子の僧は内宮の予期通り口を極めてこの法を試みることを勧め出した。そうして内宮自身もまたその予期通り、結局この熱心な勧告に長従することになった。その法というのは、ただ湯で鼻を茹でてその鼻を人に踏ませるという極めて簡単なものであった。湯は寺の湯屋で毎日沸かしている。そこで弟子の僧は指も入れられないような熱い湯をすぐに日下げに入れて湯屋から汲んできた。しかし直にこの日下げへ鼻を入れるとなると湯気に吹かれて顔をやけどする恐れがある。そこで押し木へ穴を開けて、それを日下げの蓋にして、その穴から鼻を湯の中へ入れることにした。鼻だけはこの熱い湯の中へ浸しても少しも熱くないのである。 しばらくすると弟子の僧が言った。もう湯だった自分でござろう。内具は苦笑した。これだけ聞いたのでは誰も花の話とは気がつかないだろうと思ったからである。湯は熱湯に蒸されて飲みの食ったようにむずがゆい。弟子の僧は内具が押し木の穴から鼻を抜くと、そのまだ湯気の立っている鼻を両足に力を入れながら踏み始めた。内具は横になって鼻を床板の上へ伸ばしながら、弟子の僧の足が上下に動くのを目の前に見ているのである。弟子の僧は時々気の毒そうな顔をして内具のハゲ頭を見下ろしながらこんなことを言った。伊藤はござらんかな。医師はせめて踏めと申したで。じゃが伊藤はござらぬかな。内具は首を振って痛くないという意味を示そうとした。ところが鼻を踏まれているので思うように首が動かない。そこで上目を使って弟子の僧の足に赤切れの切れているのを眺めながら腹を立てたような声で、伊藤はないてと答えた。実際鼻はむずがゆいところを踏まれるので痛いよりもかえって気持ちのいいくらいだったのである。